円蔵のマーケット天気予報。3月30日月曜日、こんにちは、円蔵です。
今週もマーケット天気予報をお届けします。この番組は毎週月曜または火曜日の週1回更新でお届けしています。メニューとしましては、まず先週の総括、そして今週の展望、予想レンジ、イベントなどをお知らせします。そして皆様からの質問の回答や気になる用語解説などを行っていきます。それでは今週もよろしくお願いいたします。
この番組は無料投資メールマガジン奥の近道の提供でお送りいたします。
先週の総括、
先週はユーロドルは上昇した後 1.35、1.37 のレンジで推移しましたが、ドル円は一旦93円台まで下落した後反発し、95円台から98円台までの戻しを演じました。大きな流れとしては、先々週米国債の長期債の買い取りなどによる FRB の量的緩和の流れでドル売りとなり、ユーロドルは上昇しましたが、ドル円に関して言えばドル買い戻し円安方向の動きとなりました。これはユーロドルではドル売りユーロ買い、ドル円に関してはドル買い円売り、結果としてクロス円で欧州通貨買いの円安という方向となりました。この動きは特に日本の会計の年度末という3月30日の動きが関係してきます。例年3月31日はドルの買い戻しと円安方向の動きとなり、その後下落するというパターンが定着化していますが、やはりドル円に関しては3月31日を前にして円安方向の動きとなり、結果としてクロス円も円安方向になったためドル円の上昇という動きになったのが先週の動きでした。以上、先週の総括でした。
今週の展望。
今週はイベント盛りだくさんで為替が動きそうな気配がします。まず31日は日本の年度末、米国では GM とクライスラーの状況報告があります。1日水曜日は ADP 雇用統計、これは米国雇用統計に先立って発表され、米国雇用統計の動きを占う指標となります。2日木曜日は ECB の政策金利発表、またロンドンで G20 金融サミットが行われます。3日金曜日は米国雇用統計。このように今週は指標やイベントがたくさんあるために、この結果次第では市場が大きく動く可能性もあります。まずは31日の日本の年度末の動きを見てみたいと思います。31日の日本の年度末までは緩やかな円安が続き、その後下落するというのは例年のパターンですが、今年もそうなるかどうか注目するところです。また木曜日の ECB の政策金利発表で利下げ、あるいは先週金曜日に噂の出ていた量的緩和で踏み切るといったことがあるのかどうか、ここら辺も注目材料となります。先週金曜日の量的緩和に踏み切るというのは単なる噂ですが、もし ECB が量的緩和に踏み切るようなことがあれば、先々週の FRB の決定以降ドルが売られたようにユーロが大きく売り込まれる可能性もあり、木曜日のECB の政策金利発表、その後に予定されているトリシエ ECB 総裁の会見は注目したいところです。以上、今週の展望でした。
ーケット天気予報。
無料投資メールマガジン奥の近道、火曜日に執筆中のカリスマ投資家石川凛太郎がついに有料メールマガジンを開始。中長期投資を前提にした個別銘柄研究や投資に勝つ心構えのコラムなどが読めます。毎週火曜日に配信。すでに多くの方にお申し込みをいただいております。現在さらに購読者を大募集しております。12月から先行配信いたしましたサンプルを公開中です。動画をご覧の方は現在表示されている URL へアクセス。音声でお聞きの方はメールマガジン奥の近道をご覧になるか、 NPO 法人イノベーターズフォーラムのホームページ www.iforum.jp www.iforum.jp までアクセス。皆さんのご購読をお待ちしております。
今日は3月31日の年度末の中値についてお話しします。今週はやはり3月31日の朝9時55分の中値に注目したいと思います。月末の中値というのは大きなオーダーが入り毎月動くことがありますが、特に今回3月31日は日本の会計年度末にあたり大きく動くことが予想されます。例年この日はドル買い方向のオーダーが入り、中値まではドルが上昇し高値をつけてその後下落するというパターンが何年か続いています。これは3月31日9時55分の中値でドルを買うという決済をしなければならないオーダーが集中して相場が上昇しますが、市場がそれをすでに読んでいるためにその後ドルの下落という動きになることが多いようです。今年もそのようになるのかどうか注目したいところです。
以上、今日の内容はいかがだったでしょうか。
お便りご質問大歓迎です。ぜひ皆さんのメールコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
メールの宛先は enzopodcast@gmail.com yenzopodcast@gmail.com です。
それではまた来週。
円蔵のマーケット天気予報。この番組は投資情報メールマガジン奥の近道がお送りいたしました。